こんにちは。東京から戻ってきたら、やっぱ沖縄は暑いですね。もう飛行機降りた瞬間にもわーっていう独特な湿気が迎えてくれました。東京も日中は28度とか27度28度まであったんですけど、夕方夜は13度とか14度とかなんかそんな感じで、すごく過ごしやすかったです。で、今回のカンファレンスもとても良くて、本当たくさん励まされました。まあ、ここでも見ておられた方々も、また別途見ておられた方々もいらっしゃると思うんですけど、また何かの時に分かち合うことができたらいいなというふうにも思っています。はい、本当に素晴らしいカンファレンスでした。今日はヨナの3章と4章、これでヨナ書が終わりますけども、まあ、前回はヨナが神の、召しというか任命、そのニネベという町に行って私の言葉を伝えなさいということが嫌だったので、できるできないではなくて、やりたいかやりたくないかという、やりたくないということで、その神から逃げて、嵐が起こって、それで大きな魚に飲み込まれて、3日3晩そのもう気持ち悪い、沖縄の湿気よりもひどいお腹の中って魚のお腹の中で海藻が絡まりながら溺れそうになりながら悔い改めたんでしたね。で、その続きが3章と4章です。一言祈ります。天のお父さん、どうぞ今日もこの箇所を通して私たち一人一人にあなたがお語りください。私たちが理解すべきこと、また日常の生活に適応すべきことを教えてください。聖霊が私たちの心にあなたの思いを、あなたの願いを書きつけてくださって、この礼拝が終わった後も、街道を後にした後も、どうぞその印象が残っていて、今週1週間私たちの考えの、また行動の指針となるように、どうか印象づけてください。お願いします。御言葉を分かち合う私にも、どうぞあなたの助けを与えてください。あなたの言葉をまっすぐに解き明かすことができますように、そのための知恵と力をどうぞお与えください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まず3章の1節、再びヨナに次のような主の言葉があったとあります。で、先ほども言いましたけども、ヨナがその神に言い逆らったので、大きな魚を神が備えてヨナを飲み込ませて、で、3日3晩その苦しい中で、自分が間違ってた、やっぱ神に従わない私は間違ってるというその自覚を与え、そして悔い改めに導きました。その悔い改めたヨナに対して神は再び任務を与えました。任務というのは何かというと、あの大きな町ニネベに行き、私があなたに告げる言葉を伝えなさいという、はじめ嫌だと言ったその任務をもう一度ヨナに与えました。ヨナは自分の弱さによって、自分のわがままによって、この任務を一度放棄しました。私ならヨナに一からやり直せと、もしくは同じことを、どうせ同じ鉄を踏むから、こいつはダメだから、だからもうちょっとなんか違うところから始めようというふうに考えてしまうんですが、神はそんなことなさらないんですよ。なぜならこの任務というか、そのニネベにヨナを使わせて、ヨナがそこで神の計画を知って、従順にニネベの人たちに神の言葉を伝えるというのがヨナにとって一番の祝福だからです。神は私たちに対しても同じように一番の祝福を持っておられます。その祝福を私たちが受け取ることができるように、神はご計画を持って私たちを導いておられます。私たちは失敗することもあります。何度も同じように失敗して、同じようにその、辛い思いというか惨めな思いをすることがあります。でも神は決して諦めないんですよ。私たちをその中から悔い改めに導いて、またその神の声を聞いて、神が使わせてくださるところに私は行きますという、その悔い改めて立ち直って、そしてまた神に向き直ったら、また同じことが待ってるんですよ。 何度でも私たちは諦めそうになっても、何度私たちが失敗したとしても、神は私たちに用意しておられる一番の祝福を受け取ってほしいので、決して諦めることをなさいません。また間違、そのまた失敗するだろうって言って私たちをその苦しめるんじゃないんですよ。次は神に期待して、次こそは神に信頼して、この前失敗してしまったものを乗り越えられるように、助けていただこうという信仰を働かせて、私たちがその信仰によってできなかったことを、その神の助けによってできるようになるために、神は私たちを諦めないんですよ。2節、どのような言葉があったかというと、立ってあの大きな町ニネベに行き、私があなたに告げる言葉を伝えよという言葉です。神はあの大きな町ニネベに行きなさいと、そして私が告げる言葉を伝えなさい。スモールステップです。全部は教えません。あなたがこうしたら最後こうなりますよ、こうしたらこうなりますから、あなたはこうしなさいみたいな、その細かいことを神は伝えていません。ここで言ってることは2つだけです。とにかく行きなさいと。行ったら私がその伝えるべき言葉を与えるから、その時その言葉を受け取ったらそれを伝えなさいというシンプルな言葉です。3節と4節、ヨナは主の言葉通りに立ってニネベに行った。ニネベは雪巡るのに3日かかるほどの非常に大きな町であった。ヨナははじめその町に入ると一日中歩き回って叫び、もう40日するとニネベは滅ぼされると言った。3節に奇跡的なことが書かれています。ヨナは主の言葉通りに、言葉の通りに立ってニネベに行ったと。悔い改めたんですね。行きたくないと言ってたその自分の感情は行きたくないんですよ。この後の話を聞いてもそうですけど、自分の感情は行きたくないんですよ。それでも神の言葉に従ってニネベの町に行く、そして神が語ってくださる言葉を伝えるということが私にとって良いということを彼は信仰で受け取ってるんですよ。だからやりたいやりたくないのその部分はクリアできてないです。まだやりたくないんだけども、行きたくないんだけども、でも神が言っておられるところに自分は従順になるべきだと言って、このニネベに行ってるんですよ。ヨナがニネベに伝えた言葉は、もう40日するとニネベは滅ぼされるという内容でした。救いのメッセージではないですね、これは。滅びのメッセージ。40日するとこのニネベは滅ぼされる、多分カッコしてざまあみやがれっていう、その言葉が、思いが彼の中には入ってるはずです。私たちが知ってる神のメッセージは、神は悪者が滅んでしまうことを、救いを受け取らないで滅んでしまうことを願ってないんですよね。神は全ての人が救われて真理を知るようになることを願っておられて、神は全ての人が悔い改めるために進むことを願っておられるというふうに書かれています、聖書には。なのにここでもう40日するとニネベは滅ぼされるという救いのメッセージではないんですよ。誰であってもイエス・キリストを信じる者は救われるというような、その神のメッセージではないんですよ。神は旧約と新約で変わったのか、変わってないです。神は新約の時代も、旧約の時代も、またこの世界が作られる前から、そしてこの世界が終わる時まで変わることのない方です。もしかするとですよ、このヨナは神のすべての言葉を伝えてないかもしれないです。もしかすると、もう40日するとニネベは滅ぼされる、だから悔い改めて悪の道から立ち返りなさいというのが神の言葉だったかもしれません。なぜそんなことが言えるかというと、その結果からわかります。もしかするとヨナがこのヨナ書を記録しているはずなので、そのヨナが自分がいかに愚かだったかということをその強調するためにそこを書かなかったかもしれません。もしかすると本当に神の言葉はもう40日するとニネベを滅ぼされるということだけだったかもしれません。彼は一日中歩いてメッセージを叫び伝えました。 こんな人いたら嫌ですね。でっかい声で叫んでるんですよ。もう40日するとニネベの町は滅ぼされるっていう風にずっと歩いてるんです、一日中。なんかうざいですこの人ニネベの人からすると。でこのニネベは行き巡るのに3日かかるわけだから、彼は1日中歩いたっていうことは、その町の3分の1を歩いて、そのもう40日するとニネベは滅ぼされるっていうことを伝えていました。そしてどうなったかというと、5節から9節。そこでニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高いものから低いものまで荒布を着た。このことがニネベの王の耳に入ると、彼は王座から立って王服を脱ぎ、荒布をまとい、灰の中に座った。王と大臣たちの命令によって、次のような布告がニネベに出された。人も獣も牛も羊も皆何も味わってはならない。草をはんだり水を飲んだりしてはならない。人も家畜も荒布を身にまとい、ひたすら神にお願いをし、おのおの悪の道と暴虐な行いとを悔い改めよ。もしかすると神が思い直して憐れみ、その燃える怒りを収め、私たちは滅びないで済むかもしれない。ヨナのこのメッセージ、もう40日するとニネベは滅ぼされるっていうのを聞いて、彼らは神を信じたんですよ。どういうことですかこれ。ヨナはまだ3分の1しか行き巡ってないのに、もう町中の人たちにこのメッセージが行き渡ってるんですよ。相当省エネですよ。それを聞いた人たちがその口伝えに、なんか変なやつがいて叫んでるんだって、もう40日するとニネベの町が滅ぼされるって言ってるって、ニネベの人々は神を信じたと書かれています。だからなんとなくですけど、このもう40日するとニネベは滅ぼされるという後ろに、だから悔い改めなさいという言葉があったんじゃないのかなという気がするんですよ。でもこれは勝手に私が気がしてるだけでわからないです。でもいずれにしても彼らは神を信じたんですよ。そして悔い改めに彼らは導かれているというか、悔い改めてるんですよ。私たちよく悔い改めるという言葉を使います。やんなきゃよかったっていう悔いですよ。もう一回食べるって意味での悔い改めるじゃないですからね。おかわりじゃないです。そうじゃなくて、悔いて改める。自分の行いが、自分の考えが、自分の心があまりにもひどいということに気がついて、その行いを、その考えを、その思いをやめないといけないと。こんなひどい、こんな恐ろしいことを私はやっている、私は考えている、私は思っている。神に対してあまりにも申し訳ない。またそれをしてしまった、それを向けている人に対してあまりにも申し訳ないので、私の態度を改める必要があるから、悔いて改めるんですよ。でもその悔い改めには、神を信じるというこの一歩が絶対に必要です。警告を与えて、悔い改めを促す神の言葉を聞いて信じなければ、だって許されるということを神は伝えるわけだから、少なくとも私たちは新約聖書を持っていて、そのイエス・キリストが私たちの罪を許すために十字架にかかって、ご自分の命をかけて私たちの罪をあがなってくださった、ご自分がその私の罪を負って私の代わりに罰を受けてくださったという情報があるわけだから、だからこんなにも良くしてくださる方に対して私はなんてことしてるんだって、なんて怠慢なんだって、なんてこと考えてるんだって、そこで私はその神を信じて、これは神の正しさの基準から私は間違っているって、でもそんな私でさえも神は憐れんでくださり、私でさえ、こんな私でさえも神は恵みによってイエス・キリストの十字架の贖いによって許してくださるんだという情報を聞いて信じるから悔い改めるんですよ。悔い改めるというのは方向転換です。神に背を向けているので、私はその神が見ておられないかのように、 神が私のことを気にしてないかのように、神の基準に全くそぐわないことや、私の心の中で私の頭の理解の中でこんなことしてはならないということをいとも簡単にしてしまうんですよ。もし神が、もしイエス・キリストが私の真横におられたら、あのような態度は、あのような言葉は、あのような思いはしなかったはずだということはたくさんあります。モーセは自分の同胞のユダヤ人をいじめているエジプト人を殺したんですけど、その時にキョロキョロあたりを見回したんですよ。そこに誰もいないことを確認して、そのエジプト人を撃ち殺したんですよ。でも彼は上を見上げることを忘れてたんですよ。神がそれを見ておられるということを忘れてたんですよ。私たちが罪を犯す時というのは、神の存在を、神の私に対する愛を、イエス・キリストのその恵みを、福音を忘れてるからです。だけどありがたいことに、そのような、こんなにもはっきりとイエス・キリストの十字架が私に示されたはずなのに、それでも忘れてしまうような私を神は憐れむんですよ。正しい行いに歩むことのできない、生きることのできない私をかわいそうに思ってくださるんですよ。私たちが信じている神はそのような方です。だからこの方に信頼して向き直る必要があります。神が怒るのに早く、私たちにすぐに罰を与えてくださる方だという、もう恐ろしい方だという、その神に対する理解というか神に対する先入観があったとしたら、私は神に向くことを怖くてできません。会社とか職場でも、まあ、職場とかその会社の中で、それなんか自分がミスったときに、自分の上司とか、それを報告しないといけない人に向き直ってごめんなさいっていうふうに言うのは恐ろしいです。その人許してくれるかわからないから。でも神は、私がどんなんであれ、その罪が何度目であれ、イエス・キリストにあって許してくださるんですよ。だから私たちこの方を信頼して、悔いて改めて、そして神に向き直ることができます。国全体が荒布をまといました。荒布っていうのは、そのチクチクしますよ。だからその悲しみを表す行為なんですよ。悔い改めるときというのは、必ずアクションが伴います。自分の罪を認めて悲しんだんですよ。自分の罪、自分の悪、自分の愚かさ、罰を受けるのに値する行いが自分にはあるということを認めたんですよ。だから必ずアクションが起こるんですよ。申し訳なさすぎて、ごめんなさいって神にその言うことがあるかもしれません。でもごめんなさいと言った先に何のアクションもなければ、そのごめんなさいはもしかすると言葉だけのごめんなさいです。どうか私に罰をくださないでください。私がこれからその痛い思いをすることがないように、その罪の刈り取りをすることがないように、どうか私を助けてください。痛い思いをしたくないので許してください、ごめんなさいかもしれません。でも本当に自分の行いや自分の考えが悪いというふうに神の前に認めるときに、そして神に向き直るときに、アクションが伴います。それをしないというアクションです。そして神が願っておられる、神が正しいとされるその良い行いをするという、またそれができるように求めて祈るというアクションが必ず伴います。彼らは悲しみを表すその荒布をまといました。そしてひたすら神にお願いしたんですよ。もしかするとって、神が思い直して憐れんで、その燃える怒りを収め、私たちは滅びないで済むかもしれないって、もしかしたらという神の憐れみ深さと恵み深さに彼らはすがったんですよ。ここに切実さがあるんですよ。神が私たちに 憐れみや恵みを注いでくださらなかったら、私たちは本当に40日したら滅んでしまうという切迫感、切実さがあるんですよ。だから私たちが悔い改めるときにもこの切実さが必要なんですよ。確かにイエス・キリストが十字架にかかって私たちの罪をあがなってくださいました。だからそのイエス・キリストの十字架のゆえに私たちは許されますけれども、イエス・キリストの十字架なしに、イエス・キリストによってその許されることなしに、洗ってくださることなしに、私はその神の前に立つことや永遠の命を神と共にその過ごすことというのはありえないって。だからこの神が洗ってくださったこの魂にこの罪はいらないって、これを残しておくわけにはいかないって、どうぞこの罪を、この汚れを対処してくださいって、そうやって切実さを持って祈る必要があります。自分の罪に対して言い訳をすると、そこにはその切実さというのが欠けてしまいます。私はこのような困難で、もうこのような状態でもうどうしようもなくなってやってしまいました、すいませんって、そういうふうに言うと、その自分のやってしまったことはこの原因があるんですよ。このような状況だったから私はこうしてしまったっていう、その言い訳にしてしまうんですよ、その状況を、誰かを、私は弱いのでとかって言って、私の弱さとか私の不完全さとか私のその霊的な成長のしてなさとか、そういうものを使って、私のその罪というのがもうこうだから私は悪いことをしてしまいましたって、そうしている限りひたすらに切実に神にお願いしたり罪の許しを求めたりすることってできないんですよ。もう言い訳なしに、私はあなたの前に罪を犯しましたって、私が悪いんですって、正しいことをすることも思うことも考えることもできませんでしたって、彼らは悪の道と暴虐な行いとを悔い改めたんですよ。悔い改めることで正しさ、正しくなさについての考えを改めるんですよ。そして罪である行いをやめたり改めるんですよ、実際に。だから悔い改めというのは神に立ち返るための宗教的な儀式じゃないです。悔い改めて何かするとかじゃないんですよ。悔い改めてごめんなさいをしたら、その神が許してくれて、またその神との関係が始まるみたいな、そういうその儀式的なものじゃなくて、悔い改め自体が神に立ち返るための行いでありプロセスなんですよ。だから悔い改めるプロセスなしに、ああもうやってしまったって、許してくださいという、その悔い改めて、もう悔いてその助けてくださいという、そのそれがプロセスなんですよ。神に立ち返るという、これ抜きにごめんなさいって言ってそのまま、はいじゃあ次進みますっていうことはないんですよ。悔いて改めてなかったら神に背を向けたままなんですよ。悔いて改めるという、許してくださいって、もう本当にこんなアホなことしてしまいましたって、イエス・キリストが許してくださったことをその感謝して受け取って、その受け取るという作業が悔い改めて神に向き直るというプロセスなんですよ。だから悔い改めというのは必ず必要です、神に向き直るために、そのプロセスなので。そしたら10節、神はどうなさったか。神は彼らが悪の道から立ち返るために努力しておられることをご覧になった。努力していることをご覧になった。それで神は彼らに下すと言っておられた災いを思い直し、そうされなかった。神はニネベの人々に下すと言っていた災いを思い直しました。神はこれをしたかったんですよ。ニネベの人たちを滅ぼしたくなかったんですよ。ちなみに結果的に彼らは滅ぼされるんですけど、でもここのニネベの人たちがこの国を挙げて、まあ町を挙げて悔い改めたので、彼らに与えられる恵みの猶予期間というのが約150年先延ばしになったんですよ。でも100これをこの時代が終わったら、その150年の間に彼らはまた同じようにその神に言い逆らったんですよ。それでその時にはもう 神に立ち返ることを悔い改めることをしなかったので、彼らはその民族としてアッシリアは滅ぼされます、バビロン帝国にね。だけど150年伸びたんですよ。そうやって毎回毎回その伸ばしていってもよかったんですよ。けど彼らは悔い改めませんでした。神は彼らが悪の道から立ち返るために努力していることをご覧になったというふうに書かれています。で、努力というこの努力している神、悪の道から立ち返るために努力するというものが悔い改めに他ならないんですよ。自分の義ではなくて神の義を認めて、自分の罪を認めて悔いるという、そして考えや行いを改める、神の憐れみや恵みに期待して神を信じて許しを願うという、この一連の悔い改めのプロセスが悪の道から立ち返るために努力するってことですよ。だから私たちもその努力する必要があるんですよ。天のお父さん、すいません、許してください、ごめんなさい、イエス・キリストの皆によって祈ります、アメン、許されたというふうにはおそらくならないです。そこには切実感とか切実さとか、そこにはその切迫感とかないからです。そこにはそのこんなにもひどいことを私はしてしまったという後悔とか、そして新しくこの神に向き直るために、神が願っておられる正しい行いに歩むために、助けてくださいというこの切迫した祈りというのがないからです。でも悔い改めると、神を信頼して、こんな私でも神は許してくださって、こんな私でも神は変えてくださるんだということを信じて悔い改めるとどうなるかというと、この悔い改めというのは神の憐れみ深さと恵み深さ、また神の私たちに対する愛に訴えかけるんですよ。私たちが神に対してごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいと言ったら、神がよくしてくださるという、じゃあしょうがないな、そんなにごめんなさい、もう360回ぐらい言ったから許してやるかみたいな、そういうその許してね、お願いします、許して許して許してっていう、そのカードじゃないんですよ、悔い改めというのは。私たちが許されるためのカードというよりも、悔い改めというのは神から私たちの悔い改めて助けてくださいって、もう本当に悪かった、悪かったですって言って助けてくださいというその姿勢を見て、神がかわいそうになって、私たちに対する憐れみとか、じゃあこのことをしてあげようというその恵みを神から引き出すものなんですよ。イエス・キリストにあってもその許しというのは完成されてるんですよ。で、その中で私が罪に気がついて、そして神に立ち返ろうとするときに、私がその自分の、抱えている罪とか弱さとか、その怠慢さとか、それを攻略するというか、それを、克服するために、神が憐れみと恵みを持って力であったり必要なものを与えてくださるんですよ。私が悔い改めると、その都度その都度悔い改めると、神が私に憐れみと恵みを惜しみなく注いでくださるんですよ。だから先に進めるんですよ。4章1節と2節。ところがこのことはヨナを非常に不愉快にさせた。もうここで止まっておきたいぐらい、もうね、もうすごいね、この人ヨナ。ヨナは怒って、この人ヨナってどういう意味だったか覚えてます？鳩ですよ、鳩さん。平和の象徴なはずなのに怒ってるんですよ。イニレメの人たちが悔い改めて彼らが滅ぼされないってことが分かったから。ヨナは怒って主に祈っていった。ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではない、ありませんか。それで私は初めタルシシへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたからです。ヨナは怒りました。ニネベの人々が悔い改めて、神がニネベに対する災いを思い直したから、神がこのご自身のそのご性質通りにニネベの人々は扱ったから、情け深く憐れみ深くて怒るに遅くて恵み豊かで災いを思い直す方という、その神を したので怒ったんですよ。だからタルシュへ逃れようとしたじゃないですかって。だからヨナとしてはユダヤ人のその敵というか、自分の国の敵である、自分の民族の敵である、このニネベの人たちが、アッシリアが滅ぶことを願ってたんですよ。神が災いを思い直すことがならないように、その言葉の一言も伝えたくなかったんですよ。仕方なくというか、彼が伝えた言葉といえば、もう40日したらニネベは滅ぼされるということを彼は言ったんですよ。滅んでほしくて。3節と4節、主よ、今どうぞ私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がマシですから。主は仰せられた、あなたは当然のことのように怒るのか。ヨナは死を願うほど怒ったんですよ。生きているより死んでる方がマシだって生きてニネベの人々が神の恵みによって憐れみによって救われるのを見るくらいだったら、私は死んだ方がいいって言ったんですよ。この人は本当に預言者か。ヨナ書を私自身何度も読みました。あの過去のこと、過去からね、ずっと何度も何度もこの4章、1,2,3,4 章を読んできています。でもいろんな、その、まあ、皆さんもそうだと思いますけど、その読むたんびに何かしら の、 その新しい発見であったり気づきであったり、その読み方というのが変わってくるところってあると思います。ヨナ書は結構私の中でそういう、今回に関してはその変わった部分です。で、どう変わったかというと、まあ、どのように今読んでるかというと、このヨナ書は私にとってとても大きな励ましとして読んでいます。神の憐れみとか、神の怒るのに遅くてヨナのようなものにも、ニネベのような人々にも、その憐れみ深い方だということを、そのね、その理解できるテキストでもあるんですけど、でも今はそれ以上にというか、このヨナ書を読んでいると励ましを受けます。どういうことかというと、この人は本当に預言者なんだろうかというふうに思える節が、というか思えるところが、ツッコミどころが満載ですけれども、神がヨナを預言者として使わしたんですよ。だから預言者なんですよ使わされる人に預言者になる資格とか力があるから、神は預言者として使わすんじゃないんですよ。その人がどうであれ、神が預言者として使わしたら、その人は預言者なんですよ。使わされる方がどうこうじゃなくて、使わす方が問題というか、使わす方が重要なんですよ。使わされるヨナには、もしかするとザ預言者みたいな資質っていうのはないかもしれません。だけど神が預言者として使わしたので、その資質に必要な資格とか力とか言葉とか、そういうものは全部与えられるんですよ。私は今この教会の牧師としてここにいますけど、いろんなところで私自身失敗するので、霊的にも怠慢だし、同じように罪を犯すし、10年間ここでやってきたけど、何か目新しいことが始まったわけでもないし、たまに悩むんですよ。私は正しい道にいるんだろうかって、私よりもふさわしい人がもっといるんじゃないかって。でも神が使わせたのであれば、それでいいんですよ。ヨナが旗から見ると、私の目から見ると、預言者に、この人本当に預言者で大丈夫なんだろうかって思えるようなヨナでも、預言者なんですよ。神がそう使わしたからです。皆さんは皆さんでイエス・キリストを信じたクリスチャンとして、私は本当にクリスチャンとしてふさわしいんだろうかって悩むことがあるかもしれません。 私はイエス・キリストを信じたはずなのに、なぜ今私はまだこうなんだろうかって、自分の中で聖書を読んだり祈ったりはしているって、御言葉を聞いて学んでもいるって、でもなんで私はいつまで経ってもこの私なんだろうかって悩むことがあるかもしれませんけれども、もし本当に皆さんがイエス・キリストのことを信じているのであれば、神はこの世界のもとに置かれる前からイエス・キリストにあってあなたを選んだというふうに聖書は言ってます。イエス・キリストを信じる者、誰も父が引き寄せるのでなければ、イエス・キリストがおっしゃいました。私のもとに父が引き寄せてくださるのでなければ、誰も私のもとに来ることはできないって。だから皆さんがイエス・キリストのことを本当に信じたのであれば、それは神があなたをイエス・キリストのもとに引き寄せてくださったからです。神がこの世界のもとに置かれる前からあなたをイエス・キリストに会って見舞いで清く傷のないものとしようとされたからです。イエス・キリストをあなたのために犠牲にしてまで愛することを腹くくって決めてくださったから。だからイエス・キリストを信じることができたんですよ。あなたがどれだけ自分のことをふさわしくないって、力がないって、いつまでたってもなんでこんなんなんだろうって悩んでいたとしても、神があなたのことをイエス・キリストを信じるものとして選んだのであればそうなんですよ。神が呼んでくださっているのであればそれを信じて求めたらいいんですよ。私未だに何も変わりませんって、私を通して何も起こりませんって、私はけどあなたが私を牧師として、けれどもあなたが私をクリスチャンとしてここに置いてくださったのであれば、私が本当に聖書に書いてあるようなイエス・キリストを信じる者としての喜びや感謝や平安があふれる人生を歩むことができるように私を助けてくださいって、そう願えばいいんですよ。私に何かある必要がないんですよ。皆さんに何かがある必要ないんですよ。神が全部与えてくださるわけだから。なぜかというと、神がこの世界のもとに置かれる前から皆さんのことをイエス・キリストにあって選んだからです。丸私に何かあるわけでも、皆さんに何があるわけでも、それが必要なわけでもないんですよ。私たちにただ必要なのは、私を選んでくださって私を召してくださった神を信じて求めるだけです。求めたら与えられるんですよ。探したら見つかるんですよ。叩いたら必ず開かれるんですよ。だから大丈夫です。ヨナも神は預言者として使わし、ニネベに。神はヨナを預言者としてこの聖書66巻の一角の中に入れてるんですよ。私はヨナ書を読むと今ものすごく励ましを受けます。神が預言者としてヨナを使わせたので、彼は預言者なんですよ。ヨナがあとはその召しに忠実で従順にいられるかというヨナの問題、また私たちの問題です。忠実というのは英語だと faithful って言います。 faithful っていう2つの言葉からできてます。この忠実っていう言葉は、 faith っていう言葉は信仰って意味です。フルってことはいっぱいってことです。つまり faithful、 忠実っていうのはどういうことかっていうと、信仰がいっぱいであることなんですよ。信仰がいっぱいっていうのは何かというと、使わされる自分ではなくて、選ばれた自分ではなくて、イエス・キリストを信じた自分ではなくて、イエス・キリストに引き寄せてくださった、使わせてくださる神を信頼するってことです。私に何があるとか何がないとかっていうふうに私を見るんではなくて、私を召してくださった、私を選んでくださった、私を使わせてくださった方を見るんですよ。そして神を信頼するんですよ。私に資格がなかろうと、力がなかろうと、言葉がなかろうと、神は私に必ず与えてくださるってことを信じるんですよ。神は私の弱さ、愚かさ、知恵のなさ、経験のなさを補ってもなお余り余るほどに与えることのできる方だということを信じるんですよ。その信仰でいっぱいであれば、私たちは faithful、 忠実に神の前に歩むことができるんですよ。 ヨハネの15章の16節、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方に与えるお与えになるためです。私たちがいつかイエス・キリストの前に立つときに問われるのは、忠実だったかどうかです。よくやった忠実なしもべよって。あなたはわずかなものに忠実だったから、次のことを任せようって。主人と共に喜んでくれって。イエス・キリストが私たちがどうだったかって見るのは、どれだけ多くの実を結んだかじゃないですよ。どれだけ大きな実を結んだかでもないんですよ。私たちがここを置かれたところでただ忠実だったかどうかというのをイエス・キリストは見るんですよ。だから人と比べる意味がないんですよ。人がこんなにたくさんの実を結んでるのに私はこれだけしか結んでない。だからなんだって話です。あの人はこんなに大きな教会をやってるのに私はこんな小さい教会だって、私がなんか神に従ってないぐらいでぐちゃぐちゃ私が言い始めたらビンタしてください。目を覚ませって。イエス・キリストが見ておられるのはあなたが忠実だったかどうかじゃないかって。だからこんな私でも神が憐れんでくださる。こんな私を助けてくださる。そのためだったら何でも神が与えてくださるということを信じて、いっぱい信じて、神に求めさえすれば私は忠実になれるんですよ。何かをするから忠実になるんじゃないんですよ。神を信頼して求めるから私は忠実になれるんですよ。何を残したかとか、自分の名がどれだけ広まったか、そんなんじゃないんですよ。どれだけ神を信じて、どれだけ信仰によって神に求めたかです。イエスの約束に基づいて、この約束に基づいて、あなた方が神を私を選んだんじゃないって、私があなた方を選んだんだって。だから神が選んでくださったんですよ。であったら何でも求めていいわけじゃないですか。そのために忠実であれるために必要なものは全部与えてくださるって、これを信じて私の毎日の生活の中でどれだけやるかですよ。この忠実さが問われるんですよ。神はいっぱい私たちのために祝福を、必要なものを用意しておられます。求めてほしいんですよ。そしたら私たちが忠実になれるからです。今私に何もなくていいんですよ。あなたに何の力がなくてもいいんですよ。ただこのイエス・キリストの御言葉を信じて、じゃあ求めてみようって、私には忠実さがないから助けてくださいって、何をどう忠実になればいいかも分かりませんって教えてください。そこから始めていいわけじゃないですか。そしたら忠実になれるんですよ。そしたらよくやったねって言われるんですよ。私たちはそこが、私たちのゴールはそこですよ。5節と6節。ヨナは町から出て町の東の方に座り、そこに自分で仮小屋を作り、町の中で何が起こるか見極めようとその影の下に座っていた。神である主は一本の唐ごまを備え、それをヨナの上を覆うように生えさせ、彼の頭の上の影としてヨナの不機嫌を直そうとされた。ヨナはこの唐ごまを非常に喜んだ。もう涙が出ますね。神のこの憐れみ深さには、なんかこれ私に対してもやってくださるってことだから。ヨナは町を出たんですよ。悔い改めて神に憐れみを求めるニネベの人々のことを見ているのは胸くそ悪かったんですよ。もうこいつら嫌だって、死んだ方がマシだとかつって、だから外に出たんですよ。それで自分で仮小屋を作って掘ったて小屋みたいなのを作って、これから先どうなるか見物しようとしたんですよ。もしかしたら彼が失敗して、やっぱり神がその災いを下してくださった、イエーイっていうのをその期待してたかもしれないし、ただ小屋の影の下に座ってたんですよ。この人は何もしないっていうことを決めたんですよ。もうこれ以上しないって、ニネベの町に何もしないって、ニネベの人々と一緒にいることもフェロシップもしないって、御言葉で養ったり一緒に祈ったりするような弟子訓練しない、勝手に滅びやがれ、その様子を俺は見てるわって、もう何もしないって言って、そんな不機嫌でプンプンしてるヨナに神は唐ごまを生えさせて、そのいい感じに小屋を 影を作ったんですよ。恵みでしかないですよ。神はご自分から誰からもそのような態度をするようなそのヨナでさえ私でさえ離れることも捨てることは決してしないんですよ。神は恵み深い方だから。ただここで、間違わないで誤解しない方がいいのは、ヨナの不機嫌を直そうとされたというのは単なるご機嫌取りをしようとしたってわけじゃないってことです。よいしょして、ああヨナもうそんな怒んないでよとかって、もうこんなどうかもあげるからさとか、そうやってそのご機嫌取りをしようとしたわけじゃないんですよ。別訳であるように下の方にあるんですけど、直訳すると不機嫌から救い出そうとされたというふうにあります。ヘブライ語を見てみると、その救出するとかっていう言葉が使われています。英語の訳によってはリリーフっていう言葉が使われて、リリーフっていうのは何かというと災害支援とか復旧支援とか、そういう何かが起こった時にその苦しんでいるところから通常のものに戻すこと、戻せるようにその支援することを、その助ける、助け出す、そういう言葉が、同じ言葉が使われています。だから不機嫌というのは罪なんですよ。不機嫌というのは神からの祝福を遠ざけるんですよ。だからそのようなところから神は救い出そうとしたんですよ。災害支援ですよ。ヨナは太陽の腹の中で神の恵みと憐れみによる許しと救いを体験したのに、その許しと救いをニネベの人々に受けてほしくなかったんですよ。だから不機嫌になったんですよ。神はこの不機嫌という、自分はこんなあんなによくしてもらったのに人がよくされるのを見て、け面白くねえっていうような、そのような愛のなさ、罪からヨナを救い出そうとしたんですよ。それでトウゴマを生やしました。そのトウゴマをヨナは非常に喜びました。ただのご機嫌取りであればこれで終わりですけど、話が続くんですよ。7節から9節。しかし神は翌日の夜明けに一匹の虫を備えられた。虫がそのトウゴマを噛んだので、トウゴマは枯れた。太陽が昇った時、神は焼けつくような東風を備えられた。太陽がヨナの頭の上に照りつけたので、彼は衰え果て自分の死を願っていった。私は生きているより死んだ方がマシだ。すると神はヨナに仰せられた。このトウゴマのためにあなたは当然のことのように怒るのか。ヨナは言った。私が死ぬほど怒るのは当然のことです。そっち死ぬほど死ぬほどってもう腹立つねこの人。でも私と一緒ですよ。何かとしてなんかできないとかって、うじうじ神にそのなんかわーとかっていうような怒りではなくて、その自分の内側でなんかもうダメだとか、もうこんなうえぐちゃぐちゃってなるのは同じなんですよ。ヨナはまた悪態ついてるんですよ。神が夜明けの、翌日の夜明けにトウゴマを枯らしてからです。マツクイムシみたいな、そんな感じですよ。そしてそれに加えて焼きつくような東風を送って、太陽がヨナの頭を照りつけたので、もう生きているより死んだ方がマシだってなったんですよ。トウゴマがなくなったので快適な生活ができなくなっちゃうんですよ。ああ、僕を幸せにしてくれるトウゴマちゃん、なんでなくなったの、もうあなたがいないんだったら私は死んだ方がいいやみたいな、そんなノリですよ。そしてそのヨナに対して神は問いかけます。このトウゴマのためにあなたは当然のように怒るんかって。棚からボタ持ち。まあそんなシチュエーションに私なったことないんですが、棚からボタ持ちで、ボタ持ちがボトンって落ちてきて、でそれで、うわラッキーと思ってボタ持ちあったみたいな、その持ちがかびてて、なんだとか死んだ方がマシだとかって、そんな感じですよ。自分で何のロークもしてないのに、たまたまそこにあって、あラッキーみたいな感じでそれを受け取ったのに、それがなくなったからといってなんか腹立ってるんですよ。100円玉拾って、やったーとかって、万歳ってやったらついって手から取っちゃって、でそれでドブに入って死ぬほど怒るみたいな、そんななんかもう自分で何もしてないのに、なんか湧いてきたような、神が恵みとして与えたのがなくなっちゃったから、だから死ぬほど怒るみたいな。ヨブは、ヨナじゃなくてヨブは、今日は間違ってないですよ。ヨブは、前回いっぱい間違えました。ヨブは、自分の家族も、自分の健康も、すべて失ったときに、なんて言ったかというと、主は与えて、主は取られるって。主の皆は褒むべきかなって、神を褒めたたいたんですよ。 神は恵みを持って私に与えてくださるし、私から取り去るのも神のその自由だって。私に与えられてても、私から取り上げられてても、私は神を褒めたたえるって。ヨナは悪態ついてるんですよ。けっとか。よっぽどヨブの方がって思っちゃうんですけど、慰めですよ。本当に神はこのヨナを預言者として使わしてるんですよ。神は預言者としてヨナを扱ってるんですよ。そしてこれらすべてがヨナを不機嫌から救い出すための仕掛けなんですよ。神は付き合ってるっていうか、その不機嫌を直したいんですよ。そこから救い出したいんですよ。ニネベの人たちだけじゃなくて、神はヨナを神が使わせた預言者として、神からたくさんの祝福を受けて、多くの人たちを祝福するものとして清めて成長させたいんですよ。10節と11節。主は仰せられた。あなたは自分で骨折らず、育てもせず、一夜で生え一夜で滅びたこのトーゴマを惜しんでいる。まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜とがいるではないか。神の心ですよ。あなたはトーゴマを惜しんでるって。自分では骨折らずに生えてきて、育てることもしなかったのに、ただ一夜で生え一夜でその滅んでいったそのトーゴマを惜しんでるって。まして神は、私はニネベの人々を惜しむでしょうって。神が愛し、長い間忍耐して、親切に誠実にニネベの人たちをその導いてきたんですよ。滅んでほしくないんですよ。やってることはひどいけど、その悪を積み重ねるニネベの人々が一人も滅んでほしくないんですよ。右も左もわきまえていない、何が正しくて何が正しくないかもわからないような人たちが12万以上いるって。人の、まあ、考え方によっては、その子供、12万以上の子供がいるっていうふうに理解する人たちもいます。まあそこはわからないですけど、少なくともものすごくたくさんの人がいるってことです。そして多くの家畜がいるって。彼らはすべて神ご自身の似姿として作られたんですよ。神が愛してないわけないんですよ。だからトーゴマ以上なんですよ。何百年というその時間をかけて神はその彼らを育てたんですよ。彼らのことをその親切にして、その忍耐してきたんですよ。だから彼らが最後の最後滅ぼされるという時に、その憐れみをかけるでしょう、それあって。惜しむでしょう、それあって。だから少しでも可能性があるんだったら、悔い改めてその許される、神はそこに全力をかけますよって。神はヨナにトーゴマを与え、そしてそれを取ることでご自分の心をヨナに教えたんですよ。この彼らを不機嫌から救うためにです。ヨナは預言者として、彼以上に成功した預言者っていないんですよ。知ってます？ほとんどの預言者は自分の民から、自分が仕えた王様から面倒くさがれたんですよ。ああ、またあいつ来たって。もうエリアとかエリシャとかかわいそうですよ。あのエリアのやつって面と向かって面倒くせえって言われてるんですよ。迫害にあったり、殺されたり、ライオンの穴に入れられたり、火に投げ込まれたりしてるんですよ。多くの預言者たちは、彼らが忠実に語った神の言葉は完全に無視されたんですよ。北イスラエルでも南ユダでも、イエス・キリストでさえエルサレムで語った言葉というのは全員に届かなかったんですよ。でもこのヨナを通してニネベの12万以上の全ての人が悔い改めたんですよ。そして救われたんですよ。彼が本当に神に誠実で忠実で従順な預言者だったら、どれほどのことが起こってたでしょうね。ヨナ以上に成功した預言者はいないんですよ。また彼以上に人間臭くて私たちに近い預言者もいないですよ。神の御心よりも自分のお心ですよ。神の恵みを当然のものと受けて、そして受けて感謝もしないんですよ。自分のことばかりで、周りの人の救いとか本当の幸せが何かとか無関心なんですよ。むしろ苦いんですよ。あの人はいいな、 それでも神はヨナを預言者として、愛する者の一人として扱ったんですよ。神は誰よりも、神ご自身がご自分に対して誠実で忠実で従順な方ですよ。神は本当に誠実な方です。ヨナを預言者として選んだんだったら、最後までヨナを預言者として扱うんですよ。そこに立つことができるように扱うんですよ。あとはヨナがその神の恵みに応答するかです。神は私たち一人一人をイエス・キリストを信じるクリスチャンとして選んでくださったんですよ。召してくださったんですよ。イエス・キリストの皆によって求めたら何でも神から与えていただくためのその関係を与えてくださったんですよ。そのために選ばれたんですよ、私たち。あとは私たちがそれを信じて実際に求めてやるかってことですよ。ヨナのものを通してもご自分のご計画を神は実現することのできる方です。そして私のような私たちのようなものを通してもご自分の計画を実現することのできる方です。あと私がその神を信じて、いっぱい信じて、フェイスフル、真実、従順に、誠実に、そして忠実になるのであれば、求めて私を通して神のご計画は実現します。私に必要なのは、私たちに必要なのは、この神に対する信仰です。そして信仰は聞くことに始まるです。聞くことはイエス・キリストについての御言葉です。だから私たち御言葉を聞く必要があります。読む必要があります。そして実際に御言葉を聞くだけじゃなくて、行うものになりなさいって実践をしてみる。じゃあ祈ってみようって。どうなるかやってみようって。愛するってことはこういうことかな、やってみようって。自分の家庭で、自分の職場で、学校でやってみようって。御心を知って、あなた、神が何を願っておられるのか教えてくださいっていう祈りから始めてもいいじゃないですか。分かんないんであれば。それが従順の一歩ですよ。全然分かんない私に分かるように教えてくださる神だから、それを信頼するんですよ。そして神に、神の御心を知って教えてもらって、神に信頼して神のご計画に忠実に歩むことができますように。そして最後、イエス・キリストから忠実でよくやったなって言われる人生を送ることができますように祈ります。天の父さん、あなたがヨナに対して、ニネベの人たちに対して憐れみ深く恵み深い方であるように、私に対しても同じように恵み深く憐れみ深い方であることを心から感謝します。あなたがヨナを、彼のその性質とか、彼の性格とか考え方とか行いとか、それがどうであれ、あなたがヨナを、預言者として立てたので、最後まで彼が預言者として立ち続けることができるように、彼があなたを信じて信頼して、そしてあなたに求めて、自分に与えられたミッションを、任務をやり通すことができるように、走り通すことができるように付き合ってくださったように、私たちにも同じであることをありがとうございます。あなたが私のことを、私たち一人一人のことをイエス・キリストにあって選んでくださって、そして私たちがこの選びに、召しに、キリストを信じる者としてこの地上で最後まで歩み通すことができるように、そのためだったら何でもキリストの御名によって求めたら与えるという約束をイエス・キリストによって与えてくださっていることをありがとうございます。どうぞこのことを信じて、あなたに信頼して、祈って、求めて歩み続けることができますように。あなたの御心を教えてください。私の人生の中で何をしたらいいのか、どうぞ導いてください。教えてください。そしてあなたを信じて、あなたに信頼して、求めて、忠実に歩んでいくことができるように導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。